こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自己肯定感を上げる悪党読書術は、書評 YouTuber として活動するアバタローが読書を、知識を受け取って終える行為ではなく、日々の行動や思考を少し変えるための実践として捉え直す読書術の本である。ISBB は999。主な対象は本を読みたいのに続かない人。読んでも内容が残らないと感じる人、難しい本の前で萎縮しやすい人である。本書の中心には、読書後のアウトプットが小さな達成感を生み、その蓄積が自己肯定感につながるという考え方がある。選書、読み進め方、重要箇所の絞り込み、読書ログや人に話す行為までを扱い、知識量や読書冊数の競争を目的にはしない。理解できない箇所があっても、読書を中断や失敗と決めつけず、自分の速度で本と付き合う姿勢を重視する。読書習慣化の技法と読書を通じた自己理解・行動変容を結びつけた入門的な実用書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読書をインプットではなく行動変容へ向かうアウトとして再定義する本書の特徴は、読書を受動的なインプットに限定しない点にある。一般に読書術は早く読むこと、要点を記憶すること、仕事に役立つ知識を増やすことに重点を置きがちである。これに対し本書は、本から受け取った内容を自分の言葉で扱い、何らかの小さな行動に移すところまでを読書の重要な部分として考える。ここで言うアウトツは、壮大な成果や専門的な書評を書くことではない。印象に残った箇所を記録する、内容を誰かに話す、翌日の選択を少し変えるといった行為も含まれる。この定義には、知識を持っていると感じることと、実際に使える形にすることの差を埋める役割がある。読略冊数だけを増やしても自分の考えや習慣に接続されなければ読書は達成感を得にくい。一方で読んだことを一つでも表現し実行すれば自分は理解し選び動けたという手応えが残る。本書はこの手応えを自己肯定感を支える経験として位置づける。読書を自己評価のための競技にせず変化のきっかけに変えることが主眼である。次に、アウトプットの達成感を他者比較ではなく自己肯定感の土台にする。本書で自己肯定感と読書が結びつくのは、本を多く読める人になるからではない。読んだ内容を自分なりに受け止め表現し、生活の中で試すという一連の経験が、達成感をもたらすためである。重要なのは優れた感想や大きな反応を得ることではなく、自分が決めた小さなアウトを実行した事実である。この考え方は、読書に苦手意識を持つ人にとって特に実用的である。理解の完全さを最初から求めると、読書は能力を測る試験のようになり、中断は失敗として蓄積しやすい。SNS 上の読書ログも本書では有力な手段として扱われるが、評価獲得そのものが目的ではない。いいねの数や洗練された投稿を基準にすると、発信は再び他者比較の場になる。比較すべき対象は、読書量の多い他人ではなく以前の自分である。以前より一冊を読めた。難しい本に手を伸ばせた、考えを短く言語化できた、といった変化を認識することに意味がある。オクワを外部評価への依存ではなく、自己の進歩を確認する記録にする点が、本書の自己肯定感論の実際的な核となっている。さらに各章で付箋を1枚に絞り、重要な一文を自分で選ぶ読解法、具体的な方法として知られるのが、章を読み終えるたびに、最も重要だと思う箇所を一つだけ選び、そのページに付箋を立てるやり方である。重要そうな箇所すべてに印をつけるのではなく、あえて1枚に絞ることがポイントになる。多くの線や付箋は、気になったという反応の保存には役立つが、後から見返す際には情報が多すぎて優先順位が見えにくい、一つを選ぶには、著者が何を伝えようとしているか、自分にとって何が切実かを比較し、判断しなければならない。したがって、この方法は単なるマーキング術ではなく、読書中の受け身の姿勢を能動的な選択へ変える装置である。選べなかった他の箇所を忘れるためではなく、この章を自分はこう受け取ったと仮の焦点を置くための技術だと理解できる。付箋が残れば、読了後には章ごとの核をたどり直せるため、感想や読書ログ、人に話すための準備にもなる。完璧な要約を作る負担を避けつつ、再読可能な痕跡を残せる点に利点がある。ただし、この方法自体を守ることが目的ではない。本書の趣旨に沿えば、付箋の使い方も自分の理解と継続を助ける範囲で調整すべきである。そして、読書ログと壁打ちを理解の確認と継続の仕組みに変える本書は、読後のアウトに唯一の正解を設けない SNS などに読書ログを公開する方法、身近な相手に内容を話す壁打ち、短いメモを残す方法など、続けやすい形式を選ぶことを重視する。この柔軟さは、アウトプットを高度な発信活動と誤解させないために重要である。 読書直後に何を読んだか、どこが残ったかを短く言葉にするだけでも、曖昧だった理解の輪郭が現れる。うまく説明できない部分は、読み落としではなく、再読や調査が必要な箇所を知る手がかりにもなる。とりわけ壁打ちは、相手に正確な講義をするためではなく、自分の考えを外に出して確かめる行為として機能する。話している途中で論点が飛んだり、なぜ印象に残ったのか説明できなかったりすれば、理解がまだ整理されていないことがわかる。一方、SNS での記録には継続を可視化できる利点があるが、反応数を価値基準にしない注意も必要になる。本書が示すのは、発信の大きさより読書経験を自分の中で閉じない仕組みである。形式を小さく保ち、読書、記録、振り返りの循環を作ることで、習慣は意志力だけに頼らず維持しやすくなる。最後に、わからないを許容し、難解な本への抵抗を読書の入り口に変える。本書は、読書を精神を削る作業にしない姿勢を強調する。わからない箇所があること、途中で休むこと、すぐに内容を整理できないことを読書不適性の証拠として扱わない。これは特に古典や思想書など難度の高い本に挑戦したい人にとって重要な前提となる。難しい本を前にした時、最初から完全理解を目標にすると、未知の語彙や論理に出会うたびに自己否定が強化される。しかし、未知を自覚することは知るべき問いを見つけることでもある。本書の読書感では、理解できなさは避けるべき障害だけではない。自分が何を知らず何に引っかかっているのかを把握する契機になる。だからこそ、入門的な本を手がかりにする読書時間や本を置く場所を定める、無理のない範囲で読み進めるといった環境面の工夫にも意味が生じる。これらは根性で難所を征服するための技法ではなく、未知の内容と継続的に向き合うための足場である。知識の不足を恥とみなすのではなく、次の読書の方向を示す情報として扱う。この態度が読書を能力比較から切り離し、長く楽しめる学びへ転換する。結論として、本書は、読書を始めたいが続かない人、読んでも身になっていないと感じる人、あるいは難しい本に関心はあるものの理解できなさを恐れている人に向く。一方で、すでに読書習慣のある人にも、冊数や効率をうちに薄れがちななぜ読むのかを点検する機会を与える。得られる実践的な利点は、付箋で要点を絞る、短い読書ログを残す、人に話すといった、すぐ試せるアウトへの選択肢が示されることにある。知的な利点は、読書を知識の消費ではなく、自分の無知や関心を確かめ、行動を少し修正する過程として理解できる点にある。同種の読書術本には、速読、記憶術、要約技法、ビジネス上の成果に焦点を当てるものが多い。それに対して、本書は、読書の成果を外から測れる生産性だけに置かず、読者が読めた、考えられた、一つとの経験の積み重ねに置く。さらに、 SNS 発信を進めながらも、反応数や他者との比較に回収されないよう注意を促す。このため、厳格な読書メソッドを求める人には穏やかに移る可能性があるが、読書への心理的な障壁を下げ、継続可能な形で行動につなげたい人には独自の位置を占める一冊である。ご支援いただける場合は、アバタロー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。